元禄十三年、林父母作。問題を入れた扇箱。一。
いや、務まらぬことはありますまい。
土屋相模の神は、じろりと二人を見た。
務まらぬと言ってしまえば、誰にも務まらぬ。一生に一度のお役であるから、万事承知しておる者は誰もないのです。皆、同じく不慣れである。で、不慣れのゆえをもって、この勅使供応役をご辞退なされるということは、何ら口実にならんのです。ご再考ありたい。
しかし、一二度押し返した上で引き受ける習慣になっていた。浅野事件の前年だった。元禄十三年三月三日に、岡部美濃の神と立花出雲の神が、城中の一室で土屋相模の神の前に呼び出されていた。土屋相模の神は老中だった。年に一回、京都の宮廷から公家が江戸に下って、将軍家に政治上の勅使を伝える例になっていた。その転送衆の江戸滞在中、いろいろ取り持ちするのが、この供応役だった。毎年決まったことなのに、関東では一年ごとに諸大名が代わって務めることになっていた。初めて務めるのだし、大役だしするから、転送供応役に当てられた諸侯は迷惑だった。心配だった。形式的にも、一応は辞退したかった。供応役には制服二人立つのだった。この元禄十三年度の供応役に、翻訳には岡部美濃の神、添え役には立花出雲の神が振り当てられた、と土屋相模の神に言い渡されたとき、出雲の神は顔色を変えた。恐れ入りますが、私は、道場型の扱いをよく存じません。それに、家来には田舎侍多く、この大切なお役をお受けして、万一不都合がありましては、神へ対して申し訳ありませんから、勝手ながら、余人へ。これは毎年のように、誰もが一度、供応役を辞退するときの決まり文句になっていた。相模の神は聞き飽きていた。そしてこれもこの場合、毎年繰り返してきた言葉だが、ご再考ありたい。光介がすべて心得おるから、あれに尋ねたなら、務まらぬことはあるまいと思われるが、と、目を苦笑させて、ちらと岡部美濃の神を見た。そう言われると、それでも務まらないとは言えないのだった。
さようならば。
無理往生だった。出雲の神は仕方なしに引き受けないわけにはいかなかった。
身に余る栄誉。
と小さな声だった。が、相模の神の眼差しを受けた岡部美濃の神は、口を歪めて微笑していた。
お受けいたします。
何、キラ殿などに聞くことはありません。私は、私一個の平常の心がけだけでやり通す考えです。どさりと重く畳に両手をついて、横を向くようなお辞儀をした。二、光介は、無意識に冷えた茶を含んだのに気がついた。吐き出したかったが、吐き出す代わりに、ごくりと飲み下して、眉根を寄せた。
なんだこれは。
なんだと聞いておるに、なぜ返事をせんか。少し離れて、紅葉人の相田孫三郎が首筋を撫でながら、主人を見上げた。
ご覧の通り、扇箱でございます。
扇箱は見てわかっておる。その扇箱が
どうしたというのだ。
火事橋うちのキラの屋敷で不機嫌な顔を据えた小付の助の前に扇箱が一つちょこなんと置いてあった。年玉などに使う八畳を張った一本入れの粗末なものだった。空箱で竹串が入っていて、振るとガラガラ音がした。高く踏んで45文かせいぜい50文のものだった。
立花出雲は粗鋭役じゃぞ。
キラは漆のように黒く光る目を忙しくまたたいた。
孫さ、出雲から何が参ったとやら言うたの。
は、天下糖の砂糖漬け、タイ一折、その他、国産いろいろ。
砂糖漬けには、これだけとか申したな。
ちょっとためらった後、小漬けは人差し指を一本立てて見せた。
一つ、百両の意味だった。
珍奇な天下糖の砂糖菓子に小判を潜めて舞内を送る風習だった。天下糖の砂糖漬けといえば、やる方にももらう方にも菓子の間に相当のものが挟めてある無言の了解があった。孫三郎もひらめくように指一本出してうなずいた。扇箱を顎で刺してキラがうめいていた。
気の毒だな。添え役がそんなにせんでもええに。翻訳の岡部殿からはこの扇箱一つ。二重底であろう。み。
孫三郎は箱を手に取っていじくり回した。
ただの扇箱で。使いの者は、
なんとか申す用人でございました。にぐるように引き取りましたが、
口上を聞いておるのだ。口上を。
口上は、その、この度、岡部美濃の神様が天宗教王役を仰せつけられましたについて、殿中よろしくお引き回しのほどをという。骨張ったキラの額に太い青筋が張ってきて、
いよい、長老する気であろう。この香漬けを、と、
唇を白くしたとき、襖を開けて平手で頭を叩いたものがあった。
へっ、殿様、ご機嫌伺い。
お嬢口御免の出入りの小間物屋だった。平野屋茂吉がずかずか入ってきていた。
一大事出退、平もご心中に。
実はね、例の女の子、安価代わりの。
えへへ、褒めてやっていただきやしょう。
見ただけでブルルとくるようなやつが、殿様、見つかりやしたんで。
平野に新しい妾の世話を頼んであったことを思い出しながら、キラは不愉快な感情のやり場がなくて、孫三郎を決めつけていた。
扇箱一つで、電柱引き回しか。虫のいい。
これ、神物の鷹を言うのではない。が、物には、順があるぞ、順が。
青ざめたキラの顔に、無礼を愛嬌にしている宝冠のような平もも、あっけに取られた。
三。相手が悪いから心配するのだ。
辰馬は江戸風の青年だけに、めっきり浪人めいてきていた。大きなあぐらをかいて、御用部屋の壁に寄りかかった。キラへ扇箱を届けて帰ってきた、久野彦七も、南都役人の北京蔵も、金奉行の増見平九郎も黙っていた。 岡部達馬は岡部二の神の弟だった。分家してブラブラしていたが、兄が勅使取り持ち役を受けてからは、ほとんどこの屋敷に詰め切りだった。
まずかったかな、と口をへの字にしてもう一度老人たちを見回した。誰が扇箱などを持っていけと言ったのだ。
まるでからかうようなものじゃないか。
いい年寄りが多勢揃っていて。
久野彦七は汗をかいていた。
いやはや、子供の使いでしたよ。あの扇箱を置いて、スタコラ逃げてきましたわい。
まったく、あとは怖い。
憎い鷹には絵をやれで、例の天下刀の300か500、先も当てにしているんですな。
それだけ知っていて、なぜやらぬ。
殿様のご気性をご存知でしょう。
何度役の北が腕組みをしてため息を吐いた。
マスミが乗り出した。
立花様の方へそれとなく伺ってみました。
添え役だから内輪にして100両。
だいたいそんなところだったらしい。
そうだろう。添え役で一足100両なら、翻訳の当家は、やっぱり、500という見当だ。そこを、扇箱一つなんて、
まぬけめ。
キラのやつ、今頃、カンカンだぞ。
三人は無言だった。
聞いてくる。
達馬が膝に手を突っ張って起き上がりかけた。
ちょっとお待ちを。止めるな。
先週岸和田53,000石と、一時のくだらぬ豪情と、どっちが大切か兄貴に聞いてくるのだ。
歩き出すと、久野が追いすがった。
しかし、殿様はもう、吉良殿と、一喧嘩なさるおつもりで、気が立っておられますから。
その前に、俺が兄貴と喧嘩する。
金で丸くすものに、家のことも思わずに、
なんだ。
俺にも考えがある。
話せ。
振り切って、足音が美濃守の居間の方へ、廊下を鳴らして曲がった。夜の客。
一。平もか。進むがよい。
キラの声を潮に、助かったように、孫三郎が座を滑ると、入れ違いに、平野屋茂吉がキラの前に座った。
驚きました。
だるまは面壁、殿様は完璧。
つるりと頭を撫でて、平伏しながら、
何事かは存じませんが、平にご容赦。ほどよい女子を探し当てましたる手前の手柄に免じて、ここは一つ、お笑いくださいまし、お笑いくださいまし。
キラは、吐き古したわらじのような感じの細長い顔をまっすぐ立てたまま、ヒラモの言葉は聞こえていて聞こえていなかった。
身の目が、
と口の隅からつぶやいた。高家筆頭として、公家道場の取り次ぎ、神仏の代参、天宗宗上下の古刹、その他、有足古実に通じているキラだった。勅使教を命じられた大名は、キラの手引きがなくては、手も足も出ないのだった。自然この役を務める諸侯から、キラへ賄賂を送ることが、毎年の例になっていて、キラの方でも、いつの間にか、今度は、誰それが務めるのだから、およそいくらぐらいは持ってくるであろうと心待ちするようになっていた。キラはその天下刀の砂糖漬けに隠された現金の進物を賄賂とは解釈していなかった。自分に教えを受けるについての当然の謝礼。 挨拶と周囲から思わせられてきていた。添え役立花出雲の神は、奥州下手戸三万石で、それが百両も弾んだのだから、翻訳で五万三千石の岡部家からは、まず五百両は動かないところと踏んでいた矢先に、この扇箱一つだった。
侮辱だ。立派な挑戦じゃ。
また独り言が出た。
うん。俺に聞かんでも今日方が務まるという意じゃろう。面白い。務めてみるがよい。物の高ではないぞ。この無礼な仕打ち、初めてじゃ。
殿様。平野が前の扇箱に目をつけて手を伸ばした。
水気を直しながこれに。松が取れますと、扇箱のお払い物はございませんかって、裏口から顔を出しますな。あれは買い集めて、箱屋へ返して、来春、また。
キラは黙って立った。扇箱を後ろの違い棚へ置いて、人根へ帰った。
良いのがあるとか申したの。
現れました。いつものキラを見て、平野は羽織の裾を広げながら膝をすすめ出した。
あちこち口をかけておきましたところが、これも縁でございますな。
いや、一物有物。なんぼ人形食いの殿様でも、これがお気に召しませんようでは。今後、こういうご相談は、平も、まっぴらごめん、なんて、前置きが大変。
どうしてくれよ。
急にキラは、両手を握りしめてうつむいたが、すぐ青白く笑って。
見のか、見のか、
そうさの、連れてまいれ。その女を。
に。平風という字を美濃神は宙に書いては消していた。神月之助が三州吉良大浜で4200石を判。14位少尉の位にあるのは殿中書令式の第一人者だからだった。そして役目の中にはもっぱらこの天宗教王などに際して、慣れない役に当たった大名の面倒を見、万端手落ちのないように務めさせることが含まれていていいはずだった。それなのに、近年、送る方も送る方だが、受け取る方も受け取る方だと、美濃の神は、仕官仕掛けた幕政の現れの一つのように思えて、憂憤を禁じ得なかった。個人的にも、美濃の神は、あのキラという人間に、普段から何かしら許しておけないものを感じてきていた。手違い、不便。キラの手によって続けさまに、それらの障害が投げられるであろうことは承知の上で、と、美濃の神は、再び平風、それに打破の二字を加えて、自分を弁達するように、心に対処した。
兄じゃ、おいでかな。
大声がして、縁の障子が開いた。辰馬が荒々しく踏み込んできた。立ったままで。
兄じゃ、聞こう。
公家相手の茶坊主ごときやつに逆らって、先祖代々の家を潰して、何が面白い。
振りあおいだ美濃の髪の片面に、食材の火が、辰馬の持ってきた廊下からの風にあおられて、黄色く息づいた。
剣才ぶったことを言うな、
と言った兄には、やはり、ちょっと兄らしい重みがあった。その、幾とともに、武芸家として、また、政治に通じた大名らしくない大名として、平常、辰馬の尊敬している兄でもあった。それだけに、 今度のことを好むような態度が一層不思議でならなかった。
やるものをやらんと意地悪をしますぞ、兄じゃ。
どかりと座った。わざと嘘を教えて薬儀に不都合をきたさしめ、それとなく賄賂を催促するということです。
賄賂の督促など、俺には馬の耳に念仏だよ。
何もやらんのではない。久野に命じて、45文の扇箱をやった。
師匠版ですぞ。
いくらか風に倣って。
美濃守は大きな声を出した。
キラには頼まん。
兄じゃは、伝情の扱いをすべてご存知か。
自慢じゃないが、何も知らんよ。しかし、洗礼というものがある。
洗礼はあっても、時に応じて変わることもあります。
そんなら、その時のことだ。万一、粗骨があったらどうなさる？
俺一人が責任を持ったらいいだろう。
お一人ではすみません。
お家を、お国を。
なんじゃ、さがしらな。肩をそびやかして詰め寄って。
美濃の守がいつものようにぬっとしているので、辰馬は苛立ってきた。
兄者はキラに怒らせられて、きっと電柱で刀を抜く。
人情。
俺がキラを切る。
馬のように笑って、
バカな。
いや、必ずそんなことになる。そうすると、岸和田53,000。
キリなどせんよ。大丈夫。
ただ、逆を行くのだ。
はっはっはっは。万事キラの言う逆を、な。
歯を食いしばって、タツマは考えに落ちた。
美濃守は人ごとのようにケロリとして、その鎮痛な弟の顔を珍しそうに見ていた。
三。
いや、手前どもも主人も昨年、キラ殿には泣かされました。
田子劇は亀井能登守の江戸家老だった。べっこうぶちの大メガネを額へ押し上げて、微笑の漂っている視線を岡部辰馬の上に据えた。
今年は、お兄上、岡部様がご本役で、お添え役は、
立花殿です。
と辰馬は、夜遅くこうして亀井の屋敷を訪ねてきた用向きに、早く触れたかった。
劇も、この客の要件をいろいろ推測しながら、
立花出雲の神様。
添え役は、まあなんですが、翻訳となると、お察しします。
辰馬は、わざわざ頼みに来たことを、どう切り出していいかわからなくなった。
で、黙っていると、劇が一人で続けて、
木骨が折れて出勤が多い。
それで無事勤めたところで戦場一番やりほどの功にはならんのですから。一生に一度の、まず名誉かもしらんが、正直ありがたくありませんな。
ところで、申すまでもなく、そこらに抜かりはありますまいが、キラ様の方へいくらかお使わしになって、
辰馬は待っていた話題が来たので四角くなった。
兄に何か考えがあると見えて、キラへの進物は断じてならぬと申しますので困っております。
劇はぎょっとしたように、岡部様らしい。
が、それはいかん。それは危ない。
それにつきまして実は、
最初の送り高が足りませんでな。手前の主人も散々キラ様にいじめ抜かれ、すんでのことで人情に及ぶところ、
手前が遅ればせに、例の天下刀の届け直しをやって、恐れ入りますが、辰馬はやっと用を口に出した。昨年の勅使お日取りがお手元にありましたら、ちょっと釈乱願いたいのですが。お安い御用、ありますはずです。劇は、そんなことだろうと思っていたというように、せかせかと鈴を振って用人を呼んだ。四。のぶしめいた肩幅の広い美濃守の後ろ姿を、吉良が憎悪を込めて見つめているとき、美濃守が振り返った。目が合うと両方が立ち止まってしげしげと眺め合った。それは互いに珍奇極まる生物を発見したとでもいうような、揶揄と敵意の交錯した視線の戦争だった。吉良を見上げ見下ろしながら、美濃の守が熱い胸を張って近づいてきた。城の廊下で忙しく行き交う役人や坊主の影が壁に明るかった。
吉良殿、自分は勅使取り持ち役は部長法です。よろしく。
吉良は脇を向いて小声に岩でものことを言った。
部長法なものをなぜお受けなされた。
美濃の守が聞きとがめた。
これはいいなことを。
光介之助殿はその方は専門家であるから、万事お手前の指図を仰ぐようにという土屋相模守殿のお言葉添えがあったればこそ、お引き受けしたものを。
それをとやかく言われるなら、拙者はこれより相模守殿に進達して。
吉良は取り合わずに、さっさと歩き出していた。美濃守の声が追っかけた。
お出迎えはどこまで出るのですか？
吉良を振り向かせるまでに、美濃守は同じ問いを根気よく三四度繰り返した。
おお、美濃守じゃったな。先日はまた結構な扇箱。お出迎えぐらいのことをご存じないとはご冗談でしょう。
知っておれば聞きません。知らぬから聞く。
品川までかな？
品川には及びません。芝御霊屋の前あたりまで出られたらよろしかろう。
しからば。
美濃の守は顔いっぱいに笑って、品川までお出迎えいたしましょう。どうも自分は吉良殿の逆を行くことが好きでな。
本当はもちろん品川まで迎えに出なければならないのだった。
ご随に。
さっと赤くなった吉良はすぐ青く細かく震えて美濃の守に背中を見せた。
が、足を緩めて肩越しに。
勅使院士のお日取り。ご存知のお手は叶いませんぞ。
美濃の守は首をかしげた。
知りませんな。が、これだけのことは存じておる。
勅使院士、高家参考当日、お使いご老中、高家差し添え、これを使わさる。
ご対岸につき、途上。
石家の宮、門跡方、その他使者、学人、三職人、お礼。たまり詰め、ご不大衆、お役人出資。ご対岸住み、下され物あり。ご経を前、お能見物の儀、ご三家、両番頭のうち、ご返答につき、高家衆地下一等出資。
おいとま仰せいださる。
一同、拝領物、発芽の日、ご馳走大名、お届け途上。
おや、と思いながら、
もうよろしい。おひどいというのはそれです。
なんだ、これ式のことですか。
キラはむっとした。しかし、電柱だった。じっと自分を抑えて、美濃の神の長所を後に、足を早めた。
身を変えて、一。
ご覧になったでしょうか。糸江は白い顔を上げて夫を見た。床柱にもたれて、辰馬は目をつぶっていた。しばらく答えなかった。辰馬の住まいに水のような母色が忍び寄っていた。室内は明かりが欲しかった。
見たろう。
辰馬が言った。
机の上に置いてきたから。
紙にお書きになって。
うん。
田子殿に頼んで写させてもらったのだ。気持ちよく見せてくれたよ。お日取りなどは毎年変わるものではないから、兄貴があれさえ覚えておれば大体間違いはあるまい。
夫婦は二人一緒にほっと安心の息を漏らした。糸江が笑った。本当に、昨年のご翻訳、亀井様にお尋ねとは思いつきでございました。
兄貴がああいう太刀だから、脇がやきもきして手落ちのないように盛り立てねばならぬ。お日取りという第一の難関は、これで過ぎたが。
いや、賄賂さえ使わせば何のことはないんだがな。
兄上様に知れずにこっそり。
それはできぬ。平の態度で兄にすぐ知れるよ。
糸江は黙り込んだ。腕を組み直して辰馬が妻の顔を覗き込むように。
亀井殿に聞くことも、そうたびたびはならぬ。また、昨年と今年で実際変わることもあるに相違ない。どだい、兄貴の頑固と来たら、何も知らんくせに、自分一個の了見で押し通すなどと、俺にさえ聞こうとはせぬ。書き物にして、そっと机の上に残しておくと、人のおらぬのを見すまして、一生懸命に読む始末だ。兄貴の面白いところだが、今度は困ったよ。あれで短気だから、キラの性悪に堪忍しきれずに、大事にならねばよいが。
糸江がしんみりと、お兄様のお身の上、ひいてはお家が第一でございますから。
ついては、俺に策がないでもない。お前にもちょっと働いてもらわねばならんかもしれぬが。
辰馬の声にキッとしたものが聞かれて、糸江は身を固くした。
はい、なんなりと。
平物を、あの担ぎ駒物の、と、ささやきになって辰馬がにじり寄ってきていた。
うん。駿河町の裏通りの自宅を出た平野屋茂吉は、高価な商売物の入った切り箱を風呂敷包みにして下げて、片手に傘を差して歩いていた。鎌倉菓子に三月の雪が降って、茶色のぬかるみに白い斑点があった。
おい、平野じゃねえか。
辰馬は御家人崩れといったヤクザな服装で、そこらをぶらつきながら、平野を張っていたのだった。声をかけて、傘の下へ入っていった。
どこへ行く？嫌なものが落ちたぜ。
おや、これは、岡部の若殿様でしたか。
きょとんとしたが、顔中に愛嬌を見せた平野は、
そのおこしらえは、
ああ、
雪の日に、お歯打ち枯らしたご老人、刀を刺したかかしというご思考で、なるほどな、恐れ入りました、恐れ入りました。
ごまをするなよ。好きでこんな格好ができるか。
並んで歩き出した。しかし、ご無沙汰続きで、おみそれ申しやしたよ。出し抜けに達馬が言った。
兄貴が構ってくれる。
恥ずかしながらこのざまだ。
え？
平野が聞き返したが、達馬は一人合点で喋り続けた。
不に酔いだらけ。どうにもこうにもやりきれんのだ。一時女房を預けたいと思うのだが。
糸江様を？
平野は歩みを止めて、狡猾そうに達馬を見た。
ご冗談で。
背に腹は変えられぬ。本人も承知だ。目かけ暴行でも何でもと言っておる。二人はどっちからともなく雪の中に膝を包んでしゃがんでいた。声を潜めて達馬が。
貴様、恥橋の親父に一人頼まれてると言うじゃねえか。
キラ様ですか。よくご存知で。
地獄見よう。
はい、やな。決まったのか、そっちの方は。
いえ、まだお見せしたわけではなし、決まったというわけではございませんが。
本当ですか、殿様。
嘘でこんなことが言えるか。
ぜひ、糸江をキラへ世話してくれ。頼む。もとより。53,000石の弟の奥では困るから、そこはそれ、そちのいつもの伝で、要領よく、魚屋なり、徘徊なり、仮親に立てて。
糸江様をね。
糸江様なら申し分ござんせんが、ご身分を隠して、と、平野の眼に異様な輝きが来た。三。日光はどこにでもあって、石も木も庭全体が幸せそうに温められていた。小さな寒梅の鉢植えを自分で地に根下ろして、岡部美濃の神は手を土だらけにしていた。背中に足音を聞いて振り返った。久野が腰をかがめて近づいてきていた。一人だと思ったのが、重なっていたマスミが後ろに動いて見えた。そばまで来ないうちに、美濃の神の大声だった。
聞いてまいったか。
は。
キラ様にはお目通りかないませんでしたが、
ご用人を通しまして。並んで立ち止まって、ヒサノが答えた。
天宗宗お宿坊の儀は、高校院なそうにござります。
皆の神は大きな音を立てて土を払った。
高校院か。そんなことは初めからわかっておる。不審など手当て、掃除万端は何と言った。
は。マスミが変わって、
手入れは何もいりませんそうで。
何？
手入れはいらんの？
ただ、お庭だけはちょっと掃除しておけばよいと申されました。
そうか。
美濃の神は青い空を仰いで考えていたが、
壁の塗り替えは？尋ねましたが、全く不要とのご返事でした。障子の張り替えは？
それも心配いらぬとのことで。
畳替えはどうだな？
今のままで結構と言われましたが、
廊下、川屋などは元より丹念に磨かずばなるまい。
いえ、ざっと吐くだけでよいとの。美濃の神は大きな体を揺すぶって上を向いて笑った。
ご苦労。いや、それでよくわかった。
大義、大義。
それではな、早速手配して、庭から屋内からすっかり修理するようにいたせ。
しかし、
久野が不審げに、
そういう必要がないとキラ様が。
よい、黙って聞け。壁はなかなか乾かぬから、至急に塗り替えさせろ。
ですが、キラ様がおっしゃるには、
障子の張り替え、畳替え、廊下、川屋の掃除、万事、念入りに、な。
久野とマスミが不思議そうに無言の顔を見合わせていると、美濃の神が神経をピリリとさせて、
早くせぬか。キラはキラ。俺には俺のやり方がある。
そんなら聞かせになどやらなければいいのにと、
久野とマスミは不平だった。4高校院の内玄関に人声が湧いて、キラの一行がついた。直使の宿舎を下見分に来たのだった。その転送の江戸入りの日も近かった。キラは先日、岡部からこの宿坊のことを聞きに来たとき、ざっと吐くくらいでよいと言ってやってあるので、手入れなどは何もできていないであろうから、それをきっかけに、美濃守をとっちめてやろうと、幾分今日を楽しみにしていた。言うまでもなく、取り替えるものはすべて新しくして、隅々まで細かい注意を払っておくべきなのだった。今日になって騒いだとて、もうお月の日が迫っている。間に合わぬ。キラは完全に美濃守に復讐した気で、久しぶりに晴れ晴れと、高校院の門をくぐった。が、まず庭に見事に手が届いているのが、キラの腑に落ちなかった。そして玄関を入ると、荒壁と新しい畳の匂いが鼻をついた。
すっかりやってあるわい。
つぶやいたキラは、裏切られたような別の怒りがこみ上げてきた。
何から何まで法通りに整えおったらしいぞ。
奥から美濃守の大声が聞こえてきていたが、取り次ぎがキラの来たことを知らせても、出てくる気配はなかった。久野とマスミに案内させて、各部屋を見て回りながら、キラは歯を食いしばっていた。
これでよい。何も申すことはござらぬ。
美濃守は手前以上にご存知でいらっしゃるから、と、ふと座敷の隅を見て、
あそこには屏風が一層欲しいところじゃが。
閉め切った隣の部屋から声が聞こえてきた。
兄上、ここを開けましたる次の部屋に置きます屏風は、加納方言永徳あたりが、いずいらずのところと、
その通りだった。永徳とは叶ったことを言うやつ。誰だろうと、キラは不審に思った。ぐっと詰まって立ちすくんだように黙っていると、隣室からは美濃守の声で、
これ、辰馬の申すように、永徳の屏風を一つ、次の座敷へ入れておくのじゃ。
係の者が承知して頭を下げている様子だ。
5
キラもが目見えに連れてきてちょっと顔を見た時からキラは気に入ってはいた。が、なんとなく親しみがたいところがあった。と言っても、寝かけ暴行を承知できている女には違いなかったから、いずれは先方からそんな意味での務めを申し出るであろうと、キラはそのままにして迫らないでいるのだった。夜になって、キラが真につく世話をしてしまうと、女はさっさと自分の部屋へ退いていった。そばめとして来ているのに、そうすることが当然であるような女の態度だった。しかし、格別避けているようでもなかった。何でもハキハキ返事をするし、
愛想はいいのだった。名を聞くと、お糸と言った。受け人の平間の話では、親元は長谷川町の方で、仏主をしているとのことだった。キラには、お糸がどんなつもりでいるかわからなかったが、了解しているはずのことをことごとしく言い出すのも大腹だったし、それに、食べようと思えば、いつでも食べられるものを目の前に見ながら、いつでも食べられるだけに、そして好きなものだけに、いつまでも食べないでいるのも、老人らしいキラの趣味に合わないでもなかった。
変わった女だ。こっちからは手出しをすまい。どういう気か黙って見ていてやろうと、キラは思った。
で、キラの床を取って帰って行くお糸を一度も引き止めはしなかった。朝、洗面の手伝いに顔を出すまで呼びもしなかった。名ばかりの目かけのまま、日が経って行っていた。馬鹿にされているような気がしないでもなかった。キラの心に女性との間にそういう話を進めるという忘れていた若々しい興味も起こって、
はっはっはっは、
一つ今夜あたりくどいてみるかな。口の中でつぶやいて苦笑している時だった。明るい色が控えの間の境に動いて、そこに何の屈託もなさそうなお糸の顔があった。通り過ぎるほど通っている鼻筋だった。それが少し剣のある表情にしているのかもしれなかった。敷居に三つ指をついていた。重い髪をゆらりと上げかけて、立花様からお使者の方がお見えになりましてございます。夜中ながらお役柄の儀につきまして、ちょっとお上に伺いたいことがございますとか、お通し申しましょうか。お糸の白い額を見ながら、一体取り次ぎにこの女を雇ったはずではなかった、とキラは思った。じっとお糸に目を据えて、無言でうなずいていた。6玉虫幸恵は、立花伊豆の神の紅葉にだった。一間に案内されて待っていた。正面の襖が左右に開いて、懐でのキラがせかせかした足取りで入ってきた。腰元らしい女を一人従えているのを玉虫は平伏しながら上目遣いに見ていた。
どうも遅く参上いたしまして。
いや、何構いません。
キラが痩せた膝を座布団に並べると、女もその後ろに引き添うように座った。洋壇を持ってきた客には、キラは気が短かった。
お役目のことといえば、ご主人、出雲殿の京を襲え役についてでしょうが、どういう？
すぐキラから切り出した。用人の相田孫三郎が縁の障子の根に斜めに顔を見せていた。
申し上げます。ただいま、立花様より、家老へ白銀10枚。
これはこれは、そうたびたび恐縮ですな。
キラは礼のための礼のように礼端を装っても、出雲の神へ好意を示したい心が、声に滲んでいた。
お役上、何かご不審でも。
は。ご教皇に差し上げますお料理のことでございます。
その料理を、
当日は清らかなお席、生草を立って精進小仏でございましょうか。
いや、小仏というは、清きものという意です。
道場方が初春経過のためご下校なさる。たとえ精進日であっても、江戸お月の当日は必ずご精進はいたされません。
魚類は結構
と申すより、魚類でなければなりません。
ありがとうございました。実は、お精進者であると申す者と、いや、魚類だという者と、二派に分かれまして、そのため、確かなことを受けたまわりに上がりましたようなわけで。キラは、権威者らしい微笑を漂わせていた。精進だなどと、どなたがそんなことを言ったか知らんが、断じて精進ではない。今申したように、精進美でも魚類です。キラの後ろに控えているお糸が、玉虫と同じように、終始緊張して聞いていた。礼を述べて立とうとする玉虫へ、キラが言った。元来、このお役は難しいと言えば言うようなものの、洗礼もあり、いくらお手前でも万事は神付けが引き受けます。お指図をいたしますから、何なりとお聞きくだすって、大丈夫。安心いたされまするよう。一度ならず、丁寧なご挨拶に預かり、帰って痛み入ります。出雲殿へよろしく、申し伝えられたい。お糸は何か胸中にうずいている体で、玉虫を送りに続いた。親抱きの松。一、教皇役の打ち合わせに当てられた城中の支度部屋だった。不意の声が美濃守の首をねじ向けた。大壁殿。キラだった。美濃守は無言で目で聞いた。お手前は私に何事もお尋ねないが、元よりご翻訳をお引き受けなされたくらい。万事心得ておられるであろうの。嘘吹くように美濃守が、ところが何も知らぬ。我ながら少子。と済ましておられて、それでよいのか。よいも悪いも知らぬことはどうにもならぬげな。憎さげに唇を噛んで、キラはもう顔色が変わりかけてきた。知らぬことはどうにもならぬ。よくさような口が。が、またそこはよくしたもので、こうしておれば、貴殿のような親切な人が何かと教えてくれるであろうから、まあ、どうにかなるでしょう。などと考えて、あえて慌てませぬ。多様です。お手前ごときを浪して暇をかかしてはおられん。が、当日差し上げるお料理の儀は、言うまでもなくご存知でありましょう。それもご存知ないから呆れたものですな。美濃殿。キラはこの岡部美濃という人間は、馬鹿なのか偉いのかわからなくなって、苛立った声を出した。おふざけめさるる場合でない。手前の落ち度になりますから、これだけ申し上げておく。お月の日、ご協さんは魚類を糸います。精進料理ですぞ。美濃守は、弟の辰馬とこの頃、まるで筆談のようなことをしているのだった。今朝も出がけに、辰馬がそっと気丈に書いておいた紙切れを、美濃守は見ないふりをして素早く読んできていた。にっと笑って、
いや、キラ殿ともあろうものが、それはとんでもないお間違いです。
勝物というのは清らかなるものといい、道場方が初春の慶賀にご下校なさるに、なんで精進料理ということがありましょうや。たとえ精進日であっても、江戸お月の当日は決して精進はいたされません。魚類で結構。どころか、魚類でなければならぬ。手前は誰が何と言っても魚類を信ぜるつもりです。キラは背骨が棒になったように硬直して、唾を飲んでいるだけだった。 手が自動的に開いたり閉じたりして、袴の膝を握りしめていた。二。いえ、決しておぼし召しに沿わないなどと、さようなことを申すのではございません。ただ、押さえきかかったキラの手だった。それをあまり強く払ったことに気づいて、お糸ははっとしていた。ここでこんなことで露見しては、と、お糸の糸絵は無理に艶やかな笑いを作った。そのお約束でご奉公に上がっております糸でございます。なんで御意に逆らいましょう。殿様さえお心変わりなさらなければ、末長く。でも、きっとすぐお飽きになって。言いながら、いくら患者としても心にもないことを、と思いながらも、糸絵は、現在、夫の兄、自分を苦しめているキラへ、こんなことまで口にして、媚びを、と、ぞっとした。刺し殺したいほど、キラへの憎悪に燃えた。
ただ、なんだ。それなら、なぜ聞かれぬと申すのじゃ。
布団に座ったキラは、妙にしらけた顔で、目が異常に光っていた。払われた手のやり場に困って、襟をかき合わせた。乾いた音だった。
めかけが、意に沿うも沿わぬもないはず。わけを申してみ。
いつものように、キラの就寝を見て部屋へ引き取ろうとしていた糸絵だった。軽く争った絵紋の崩れを直して、ヨギの裾の方に遠く座っていた。わけと申して、別に。キラは何気なく装っていた。が、年寄りらしくもなく、手出しして跳ねられたという照れくささが、寝巻きの肩のあたりに見られた。しかし、お糸は初めから寝かけに来たのだった。寝かけにこんな手間暇のかかる女があってもいいものだろうかと、キラは不思議な気がした。バカバカしく思った。いっそ暇を。が、そうもならなかった。それは単に未知への憧れかもしれなかったが、いつの間にか愛着らしいもののできているのも否めなかった。平本本人のお糸への意地もあった。なんだか考え込んでいるキラを見ていて、糸絵は夫の辰馬の顔を思い出してみた。同時に、キラが気の毒のような感情も、ふっと横切ったりした。糸絵は泣いていた。キラが、いつになく優しく、何を泣く？ちょっと逃れを言わなければならなかった。欲しいものがございます。それさえくだされましたら。
おほう、ものが欲しい。
キラはニコニコして、子供よの、必ずとも調和言い出すとの印にな。面白いぞ。して、何が消耗じゃ。とっさの思いつきに困って、と部屋中を走った糸への視線は、違い棚の扇箱に止まった。
あれか。あの扇箱か。
糸絵は慌てた。
はい、いえ、あれに扇をおいでくださいまして。
そうして、その扇にちょっと好みがございます。ほっとして言った。三。
骨は、木を用いて代わり材のごとく関することか。厄介なことを思いつきやがったな。
職人の独り言だった。キラからの注文書を置くと、すぐ、奇花百種真実と表題のある工学書を参考して、
なんだって?生地を塗りて、大枚あるいは、大理石の缶をなさしむる方、とくら。まず、材をよく磨きてぬち、単に二皮、または世の常の、絵の湯加湿を合わせたる。木赤にして、大枚色をなすところの元を塗る。さて、これに、血血二ラド、焼酎十六度よりなるエキスにて、雲用のトラフを移す。かつ、あらかじめ、薬をよく乾かすよう気をつけ、成長たる、用漆を総体へ浴びせるべし。
常盤橋の東の国庁一丁目にあって、御影堂として知られた扇を作る家だった。京都五条の橋の西の御影堂が本家で、厚森の皇室が落職して尼になり、阿古屋扇を覆って売り出したのが、今に伝わっていると言われていた。扇形の月板に大きく屋号を書いた看板が下がっていた。そこの仕事場だった。先行はその指南書の先を読み続けた。
大理石の肌をあたうるには、思うところの一色を塗り、これに脈理を施して天然のものに紛らし、後に落下を着せて、艶出しするをよしとする。
そしてこの式に従って、扇の骨に加工しているのだった。それが出来上がれば、キラの意に任す。それまでは枕を交わすことはできないと、糸江が難題として、キラに持ちかけた扇子なのだった。風流人をもって自ら許しているキラだった。この糸江の申し出を面白いと笑って、早速御影堂へ注文しないわけにはいかなかった。義兄美濃守が無事に教皇役を果たすまで、それまでに出来上がらない扇でさえあれば、何でもよかった。なるたけ事実のかかりそうな難しい扇をでたらめに考え出した。扇が例の扇箱に収められて、キラから下げられない前に、美濃の守は役目を解かれるに相違なかった。そうすれば、糸江はそっとキラから抜けて、元のままの体で辰馬の元へ帰れるはずだった。キラはこの扇のことを、女との交渉の前のちょっとした遊戯として、面白がっていた。毎日のように御影堂へ催促が飛んだ。もう出来かかっているのだった。四。立花出雲守の使者に渡すはずの押し台書きを、糸江はこっそり懐中にしていた。押し台書きは追加の御沙汰といって、党の式の順序をしたためた重要な書類だった。教皇役の最も大切な一日を具体的に説明しているものだった。人気のないのを見すまして、セドのしおり戸を開けた。いつものように宵闇に紛れて、折り付け姿に作った辰馬がぼんやり立っていた。手早く押し台書きを渡しながら糸江が、これは教皇役の一番大事の日のことをこまごまと書いた。申せば、お役のコツなのだそうでございます。立花様から受け取りに来られれば、亡くなったことが分かって、おっつけ騒ぎになりましょう。辰馬は、ほうかぶりの奥から、他に心得は、当日は必ず、大門烏帽子のこと、その他、気がせく。垣根を離れて行こうとするので、それから、勅使院士様がお上がりの時、キラとおとり持ち役お二人がお出迎えなされます。うん、それで。その節、キラは皇家筆頭の格式で おかけ縁とやらまで出ますそうでございますが、兄上様と立花様は本座に。
本座ではわからぬ。どこだ、本座と申すのは。
何でも、お引き出しと申す場所だと。
よし、お引き出しだな。
去りかけた辰馬が引っ返してきて。
扇は、
は、は、は、は、は、まだであろうな。はい、まだでございます。でも、もうすぐ。危のうございますので、代わり骨だけでは心細いと、後から今一つ難題を加えてやりました。吉良の稚魚、下野の稲葉の悟り、親井滝の松というのがございまして、常から吉良が自慢にいたしております。いつぞや巡礼がその松の下で相果てましたので、土地の者が弔いの印に、それなる老木の傍らに若松を一本植えましたところが、小松が枝を伸ばして親松の幹を押さえましたそうで、さながら枝で支えようとしております格好から、吉良が名付けまして、親井滝の松と呼んでおります。これから考えつきまして、扇面いっぱいに33,333の松の絵を梨地巻絵で、こう編み風に。面倒な注文でございますが、御影堂では、夜も昼も職人から主人からかかりきりで、それもやがて仕上げに近いと聞きましてございます。心配でございますが、どうすることもならず。影絵を見る。1。お城書院に飾り付けができていた。大広間定石、定冠の間、柳の間、狩の間、菊の間と愛役が席についた。静寂が城中にわたって、柳原大納言、扇町中納言、甘露寺中納言の三卿がお上がりという時だった。服装のことなど教えてないはずだから、場違いの長髪下でもつけていはしまいか。そうだと面白いのだがと、吉良が猪の神の姿を求めると、立派に大門烏帽子だった。吉良は拍子抜けがして、美濃守が前へ来ても、この間からのように、何か一言敵意を示してやるだけの気にもなれなかった。口を切ったのは美濃守だった。
押し台書きとかいうものがあろうかの、見せられい。
横柄な言葉好きになっていた。吉良は無言で相手を見つめた。
おい、押し台書きはどうした？
ないのか。
翻訳の美濃である。一応目を通しておかなければ不都合だ。差し出すがよい。
目に見えてキラは震えてきた。
ござらぬ。紛失いたしたな。いや、持っておる。が、この方は高家筆頭じゃ。わしが見ておればそれで十分。お手前に関係したことではない。
何？ご教王の押し台書きが翻訳の俺の知ったことではないと。
キラは生え際に汗を見せて。
まあさ、そんな大きな声をされんでも、今にも転送衆がお付きになる。そのドラ声がお耳に入っては恐れ多い。
が、美濃の神は畳みかけるように。
ご老中連名の押し台書きだ。転送衆ご出発の用意等出ておるであろう。こちらから老中へ返納いたす。出せ。
どうして押し台書きなどというものがあることをこの美濃は知っているのだろう。吉良は相手になるまいとした。美濃の神はにやりとして。
これだけの心得がなくて翻訳をお受けできるか。直使霊山、御霊屋へご参詣。
お目付けお勝ち頭が出る。定例じゃぞ。十三日が天宗宗ご馳走のおのみ、高砂に三馬走、名人詐欺太夫が務める。御三家、老若不代大名、諸番頭、物頭、お石まで拝観とある。覚えておけ。キラは死人のような顔色になって、美濃守を睨んで立った。二。いや、どうも恐ろしく込み入った注文だったもんで、すっかり手間を食っちゃいましたが、やっとできましたよ。京都の御影堂本家の主人は、店に本尊法然の像を祀って、自宗だったから創業で再退していたが、延長で扇を作って京の名物男だった。それに負けず劣らずだった江戸の御影堂は坊主ではなかったが、口の荒い職人肌だった。やはり一風変わった人物だった。辰馬が吉良家から来たと言って、出来上がった扇を受け取りに行くと、奥の手文庫のようなものから自分で出してきた。手の上に置いて話すのが惜しいと言ったように、惚れ惚れと眺めた。辰馬は屋敷侍らしい着付けで来ていた。口もそんなように聞いて、イカ様、見事。目の家宝じゃ。何しろ、凝って凝って凝り抜いたもんではしょう。どうですい。この骨の色は、十本物だが、磨きは自慢じゃねえが、乱歩でもちょいと新しい式でね。いや、職人泣かせでしたよ、まったく。
うなずかれる。
キラのお殿様が何を思い立って、こんな途方もねえものをおあつらいになったか知らねえが。
御影堂は急に声を落とした。
噂ですぜ。噂だから間違ったらごめんなさい。おめかけが言うことを聞かねえでこんな変わったものを考え出して、それができたら、へへへへ。すらてえと、今まで殿様、お預けを食らってらしたんですね。ざまねえや。道理で、あたいは構わねえから早く早くと。
松がまたよくかけておるな。
辰馬は扇を手にして目の先にかざしてみた。
細かい松じゃな。
うん。どこからどこまでいい細工だて。これで松の数は33,333あるのか。ございますとも。虫眼鏡でお数えくださいまし。
殿様がお待ちかねです。足はもう少しゆっくり見ていてえが、お持ち帰り願いましょう。
見れば見るほど精巧なる出来栄えに、殿もお喜びくださろう。大は、後から屋敷へ取りに参れ。
ええ、そんなものいつだって。歩きかけた辰馬の手から自然らしく扇が落ちて土間を打った。辰馬が落としたのだった。扇面が破れて一二本骨が折れた。
おお、これは飛んだ。
叫んだとき。御影堂が足袋裸足で駆け下りてきた。
何をしやがる。
直すのにまた何日かかると思うんだ。
そうそうだ。許せ。
もう一度よろめいて、わざとでないように、扇を踏みにじりながら、辰馬は微笑を含んで逃げ出していった。三。直視が、玄関に着こうとしていた。吉良上野介之助は、おかけに控えて、最後にすべての配りはよいかと、あたりを見回した。岡部美濃守が、自分と同じように玄関に着座しているのに気がついた。
今までは強情我慢で、そしてまたどこからか聞き出してきては勤めてきたが、身についていないということは争えないとキラは思った。仕方がなかった。それがここに現れたのだった。そう考えてキラはちょっとおかしかった。キラは高家筆頭だからそこにいるのが当然だったが、
岡部がここに出しゃばっておるとは何事。
今に顔の上がらないほど手厳しくたしなめてやろう。扇箱以来の美濃守への不愉快さが、キラにこの報復の機会を得たことを痛快がらせた。横目に美濃守を見合って待っていた。直使の一行が近くへ来たとき、キラはわざと訂正だった。美濃殿。聞こえないらしかった。
美濃殿。
のっそりと美濃守が答えた。
なんじゃい。お席が違いますぞ。
はあ？キラは面白くなってきた。
お席が違う。
球場士にお席が違うというに、
これ、お席。
何？
何をぶつぶつ言われおる。
美濃の神は大きな肩を丘のように据えて動こうともしなかった。
本座にお直りなさい。本座に。
本座？
本座とはどこですかな？
し、さような大声を。
早く本座へ。
わからぬことを言うな。
本座とはどこだ？
何を申す？キラがきっとなった。
急場になって、本座はどこだなどと聞いておるどころではない。
ええ、本座へ控えるのだ、本座へ。つと立った美濃の神が、格子をかがめてすり足に、見事にお引き出しへ直るのを見ると、キラはカッとした。美濃の神は、初めから知っていて、自分を揶揄していたのであったことに気がついた。翻弄され抜いていた。目の前に何か赤いものが踊り立つようにキラは感じた。
四。関東の武家、名は何と言われる。
扇町中納言が物好きに岡部美濃守を振り返って聞いた。教皇役は直使に従って、松の廊下まで来かかっていた。
岡部美濃守です。
ぶっきらぼうに言うと、中納言は笑って。
関東は武をもって治むる国である。
頼もしいご体格ですな。定めしお力があろう。見たい。
心得ました。
と、それを掛け声に、美濃守は矢庭にすぐ前を行くキラに手をかけた。
何をなさる？乱心。
もがいたが、枯れたキラの体は美濃守の両手に差し上げられて、頭の上を高く空に泳いでいた。烏帽子が曲がり、中継が飛んだ。と、キラは美濃守に受け止められて、スーッといたわるように抱き下ろされていた。
武骨な座教、
として笑い声を後に、転送衆はもうかなり先へ進んでいっていた。出雲の神をはじめ、あっけに取られた人々の顔が周りにあった。キラは口が聞けなかった。
なんという棒。
もはや、これまでだと思った。
美濃、待て！
叫んだような気がした。同時に家を捨て、身を忘れて腰の小さな刀に手をかけた自分をとっさに想像してみた。 美濃守は、すでに平気で向こうへ歩いて行こうとしていた。人情だった。キラは、それを一瞬に心に描いた。電柱だった。松の廊下だった。たとえ過ちでも、恋口三寸広げれば、大変なことになるのだった。が、堪忍袋の尾が切れた。自分はどうなってもよかった。乱心と言われても、切腹でも、そんなことは構っていられなかった。キラは心中に刀を抜いた。そして、恨み重なる美濃守へ切りつけるところを考えた。松の廊下。ちょうど隅の柱六本目の影だった。初立ちは烏帽子の金具に当たって流れた。二の太刀は伸びて肩先へ行った。美濃は逃げようとして戸にぶつかって倒れた。起き上がろうとするところをここだと振り下ろしたが、その時、キラは後ろからしっかり抱き止められているのを知った。カジカはよそべえだった。大力の人ですっかり羽がいじめに、動きが取れなかった。キラは身をゆすぶった。残念。
いかが召された、キラ殿。
ゆらゆらと立っていたキラだった。カジカはよそべえがニコニコして、後ろから手を回して支えていてくれた。
放り上げられて目が回ります。
どうも、乱暴だ。
いくら転送衆のご機嫌を取り結ぶのが今日お役とはいえ、ご老対応。
カジカワは笑った。
歩けますかな。
キラも仕方なしに苦笑していた。
まったく、美濃殿は、いささか荒いようです。
直視について、廊下の端に、美濃守の姿が小さく見えていた。